経験1、バビロンの原則、偽善、虚偽から救われる。新約において紹介が始まった後、最初に罪を犯したのはアナニアとサッピラでした。彼らは聖霊に対して偽ったのです。彼らはあまり主を愛していませんでしたが、大いに主を愛している者のように見られたかったのです。彼らは装っていただけでした。彼らは進んで全てを神に喜んで捧げたのではありませんでした。しかしながら彼らは人の前で全てを捧げたかのように振る舞いました。これがバビロンの街灯です。ですからバビロンの原則は偽善です。実際がないのに人々は人から栄光を得ようとして実際があるかのように振る舞うのです。ここに神の子供たちに対する真の危険があります。それは霊的であるように装うことです。虚偽に演じられる霊的振る舞いが非常に多くあります。それは上辺だけのものを装うことです。多くの長い祈りは偽物です。多くの祈りの口調は非現実的です。私たちは自分の実際の状態に符合しない街灯を着るときはいつもバビロンの原則の中にいます。神の子供たちは人からの栄光を受けるためにどれほど多くの虚偽を装ってきたか知りません。これは花嫁の態度とは正反対です。虚偽に行われるあらゆることは遊女の原則の中で行われるのであり、花嫁の原則の中で行われるのではありません。神の子供たちが人の前で装うことから救い出されるなら、それは大きな事柄です。私たちは紹介の中で人の栄光や人の地位に目を留めるなら、バビロンの街灯の罪とアナニアとサッピラが犯した罪に加わっているのです。偽りの献身も罪です。また、偽りの霊性も罪です。真の礼拝は、霊と真実の中にあります。どうか神が、私たちを真の人にしてくださいますように。在職青年編。日本の文化は、外見や体裁を繕うことに過度に注意を注ぎます。体裁を繕うことに注意を払いすぎると内側の実際が軽視されがちで、バビロンの原則である虚偽につながります。例を挙げると、日本人が会社でプロジェクトマネージャーとして多くの人たちと共に仕事に携わるとき、前例があるかどうかや反対があるかどうかで判断しがちです。これらの要素は大切なものではありますが、本質的な要素ではありません。その結果、プロジェクトの本質を見極めないで、革新的なアプローチや本質をついたアプローチをすることができません。ビジネスにおけるサクセスストーリーを検証すると、ほとんどの場合、そのプロジェクトリーダーは前例にとらわれることなく革新的なアプローチで新しいマーケットを生み出しプロジェクトを成功させました。例えばプロ野球界では数年前までお金をかけない球団はやっていけないというのが常識でした。しかし昨年日本一になった日本ハム、2年連続セリーグで優勝した広島、今年セ・リーグ3位でクライマックスシリーズで勝ち上がった DeNA はお金のかからない球団運営を成功させています。これらの球団はお金をかけずに試合に勝ち、しかも黒字経営にするためにどのようにすればいいのかということを本質的に考えました。特に DeNA と広島は選手の平均年俸が非常に低いのですが、試合に勝ち、 観客を多く集めています。ビジネスパーソンとしてあなたは、会社の仕事と紹介の奉仕の両方で、バビロンの原則、特に偽善、虚偽、体裁を作ろうことに過度に注意を払うことから救われる必要があります。主の御名を呼び、霊を活用し、思いを霊につけて、次のように祈ってください。主イエスよ、あなたは虚偽、偽善を忌み嫌われます。しかし、私が日本の文化に従って生きると、無意識のうちに、体裁を作ろうことに過度に注意を払ってしまいます。その結果、反対を避けることに注意を払いすぎて本質を見失い、迷路に入ってしまいます。私を日本の文化から救ってください。私が霊に従って歩き、前例にとらわれず、本質を捉えた革新的なアプローチをすることができますように、職場においてキリストを生き、知恵と力を表現する社員になることができますように、主の御名の中で祈ります。アーメン。
経験丸2、バビロンの原則に打ち勝つために中途半端であることを対処する。神は他のどんなものよりもバビロンの原則を憎みます。私たちは自分の存在のどれほど多くが依然として神に対して絶対的でないかを神の臨在の中で認めなければなりません。中途半端で絶対的でないものは何であれバビロンと呼ばれます。私たちは神が私たちを照らしてくださることを必要とします。それは私たちが彼の光の中で自分の中にある彼に対して絶対的でないあらゆるものを裁くためです。私たちはこのようにして自分自身を裁くとき初めて私たちもまたバビロンの原則を憎むと告白することができます。主の恵みによって主が私たちにキリストの外でどんな栄光や尊貴も求めさせないようにしてくださいますように。主が要求しているのは私たちが絶対的なものになってバビロンの原則の中に生きているものとならないことを喜んで求めることです。全勝の捧げ物はキリストが神の満足のために絶対的であることを意味します。甘さ、平安、安息をもって神を満足させる方法は神に対して絶対的である生活をすることです。私たちはそのような生活をすることができないので、キリストを私たちの全勝の捧げ物としなければなりません。私たちは彼の上に手を置いて、彼と一体化され、彼と一になり、彼が地上で生きたような生活をすることを願うことを示す必要があります。そのような生活は、ほふられ、皮を剥がれ、各部位ごとに切り分けられ、現れることを含みます。このすべての過程を経過することによって、私たちは私たちの全勝の捧げ物としての何かを持って神に捧げます。それは私たちが経験したキリストです。中高生編。あなたは先生、両親、クラスメートなどの話を中途半端に聞き流すのではなく、注意深く聞いてください。真剣に聞くとは、何でも鵜呑みにすることではありません。そうではなく、彼らが何を言っているのかをよく聞いて判断することです。良い人間関係を構築する基礎は、人の話をよく聞き、彼らが何を言っているのかを理解し、付き合っていくべきかどうかを判別することが基本になります。人の話を中途半端に聞く人、最後までしっかりと話を聞かない人は、彼らが何を言っているのかを理解しないので、正しく判断することもできません。その結果、良い人間関係を築くことはできません。あなたは若い時から、人の話を最後までしっかりと聞く訓練をしてください。このことは、 次のことにおいて大きな益をあなたにもたらします。1、聖書が何を言っているのかよく理解し、御言葉に基づいて主と交わることができます。多くの場合、あなたが聖書を読むとき、自分の先入観に従って読んでおり、聖書の中の事実をしっかりと読み出すことができていません。そうであれば、神の意図があなたに伝わらないので、あなたは主と御言葉に基づいて交わることができません。2、将来あなたが就職したり大学院で研究したりするとき、あなたの上司あるいは指導教授とよくコミュニケーションを取らなければなりません。中途半端にしかコミュニケーションが取れない人は決して有能な人材になることができません。3、将来あなたは結婚すべきです。配偶者はあなたの補完であり助け手です。しかし、配偶者とよくコミュニケーションを取ることができなければ、あなたは補完されないだけでなく、配偶者を邪魔者であると考えてしまうでしょう。健康な結婚生活を立て上げるために、必ず人の話をしっかり聞くことを訓練しなければなりません。中途半端で絶対的でないものは何であれバビロンと呼ばれます。あなたは神の照らしを必要とします。それはあなたが主の光の中で自分の中にある主に対して絶対的でないあらゆるものを裁くためです。あなたはこのようにして自分自身を裁くとき初めてバビロンの原則を憎むと告白することができます。主の恵みによって、あなたがキリストの外でどんな栄光や尊貴も求めることがありませんように。あなたがキリストを生きて神に対して絶対的な生活をすることができますように。アーメン。